則と
星正人の気まぐれフットワーク。
どうもー、
どうも
ー、お笑い区学生高田和則、春といえば桜です。
はい、ランタン星正人です。春といえば出会いです。
おー、
はい、
まあ春ですね、もう、はい、すっかり
ちょっと今回ね趣向を変えてじゃないですけど、うん、好きなものとかでもなくて、うん、春といえばっていうのにしてみましたけどもね、春ですよ春4月も 2回目の配信ですかね。
早いですね、はい、
生活変わりました春になって。
いやー、実はその去年1年間ずっと僕はニートというか、
はい、
仕事をせずにずっとやってまして、
はい、ノンエンプロイメントエデュケーションなんだっけ、 トレーニングか、
うん、
全部やってなかったと。
全部やってなくてね、
はいはい、
で一応その今年4月からお笑いの学校に入ることになったんですけど、
はい、
その授業が始まるのが4月20日からなので、
あらあら、
はい、一応今のところはまだずっと変わらず、
変わらず。じゃあ20日以降になったらどんどんなんかいろいろネタを持ってきてくれるということで期待してていいんですね。口止めされてるの？
わからん。
言える範囲で。
言える範囲で。
言える範囲で。はい。僕の方はですね、大学が新しい年が年度が始まりまして、今日初めての授業があったんですけども、ね、学校はね、僕は毎日のように行ってるわけですよ。お風呂を入りに行ってるんで、
はいはい、
今の家に風呂がないもので学校のシャワーを浴びに、学校にシャワーがあってシャワーを浴びに行ってるんですよ。
でもあれだよ、学校のシャワーを浴びるためにはさ、確か体育のなんか中に入んなきゃいけないんだよね、生協みたいな感じの。
学士会っていう、うん、はいはいはい、僕あれ入ってますよ。
あ、入ってんだ。
入ってる入ってる。だから使っていい。
じゃあちゃんと権利はあるわけだね、
うん、
って
かそれそんな権利ないって知らなかった。それ入ってないと。
そうだよ、あれ入ってないと確かシャワー浴びれないんだよ、
う
ん、
そうなんだ、うん、知らなかった。すっごいなんか学芸大トークでごめんなさい。全然違う人は。そうですね、まあで5年生にもなって、5年生にもなってじゃねえや、5年生になったわけですよ、
うん。
で大学に行ってもやっぱりね、ちょっと肩身が狭い感じがしているわけですよ。
そうか、
高田さんは、
まあ、分からんでもないよ、
もう5年生になってないですからね。
うん、いやだけど僕もさ、寮にずっと卒業してからも続けてたんだけど、さすがにね、なんかこの4月に入ってから、この間寮に初めて行ったんだけど、ちょっと居づらかったね。
だって高田さん5年生どころじゃないじゃないですか。その学年で
言うと7年生、うん、
でね、ちょうど一番上の学年だけ知ってるっていうことになるんだ。そう、
今4年生の子が、1年生の時に僕が4年生だったので、
はいはいはい、
そうだからもう全然知らん子ばっかでね、うん、で一応新入生とかもいて、新入生とも会って一応挨拶はしたんだけど、うん、結構やっぱ居づらかったね。さすがに
居づらかったですか。
うーん、どんどんどんどんどんどん行きづらくなるね、
うん。僕はもうその学校で言うと4月から始まって、その新入生が入ってきて、うん、まず学芸大であるイベントがあるじゃないですか。
バレエ大会。
はい、バレエ大会、うん、あれがね、ちょっと他の学校とかはちょっとどうなんか知んないんですけど、うん、バレエ大会はその新入生がクラス対抗でバレエ大会をするわけですよ、
うん、
はい、でそれで、まあ、親睦を深めようと。
そうだね。
で空き時間にキャッキャキャッキャやってるわけですよ。
ね、なんか学生センターからソフトバレーボール借りて。
あれどうでした高田さん、自分たちの時。
で、僕は多分練習に一回参加しただけだと思う。
え、全然参加してないの？
全然、一回だけだから練習に参加したよ、うん。
それで、うん、本番も出ないで。
本番、そう、確かね、あれってさ、サークルオリエンテーションと
日程が被る
んだよね、
うん。
サークルオリエンテーションの方いろいろ回ってたから、
はい、はい、
結局出なかったと。
あ、そうなんですか。
てか、まあ、ちょっとはぶられてた感も、はぶられた感っていうか。
あら、はぶられてたんですか。春から。
そう、入学式でちょっと僕はね、やんちゃしちゃって。
あ、その話してくださいよ。
その話は、その、まあ、してもいいけど。
うん、しましょうよ。
する、うん、ああ、そっか。
春の思い出ですよ。
ね、僕はうちのね、学芸大の入学式の時の、まあ、話なんですけど、
はい、
まず入学式があって、でその後クラスオリエンテーションがあって、
はい、
うん、みたいな流れだったんだけど、
ね、はい、
うん、 で、まあ、入学式の時に、僕らの時は、僕は2001年度入学で、一応21世紀最初の年だっていうことで、はい、学校側もちょっとこう気合を入れて、入学式に山田洋次監督、
はい、
あの、まあ、はい、ね、男はつらいよとか、はい、あと学校シリーズとかね、そういうので、まあ、有名な、もう、そう、もう、ね、日本を代表する映画監督ですよ。
はい、
まあ、その人を、まあ、呼んだんですよ。
はい、
で、まあ、講演がありまして、うん、で、まあ、その僕が講演を聞いてる時に、まあ、こう、せっかくね、まあ、入学式だし、一応まあ同じこう学年の子たちが一堂に会してるわけだから、ここで一発かましてやろうと、
うん、
僕は思って、で、まあ、どうやったらかませるかなって考えた時に、この入学式が終わった後に、あ、入学式ね、あの、その山田洋次の講演が終わった後に、おそらく質問コーナーがあるだろうと。
あるだろうと。はいはいはい。
で、そこでその質問権を得られれば、まあね、僕の発言を全新入生に
そうですよね、
知らしめることが、ね、ることができるということで、
はいはいはい、
よし、じゃあなんかこれここで一発なんかかましてやろうと、まあ思いまして、
はい、
で、まあいろいろと考えてたんですよね、
はい、
うん、で、まあ山田洋次の講演が終わりまして、それじゃ質問ある人ってなった時に、僕がはいってこう勢いよく手を挙げまして、
はい、
そしたら、まあ、あのやっぱスタートダッシュが、まあ、ロケットスタートだったんで、まあ、僕しか手を挙げてなくて。
そうですよね。度胸ないっすよ、そんな新入生入学式で。
ええー。うん、で、まあ、じゃそこの人みたいな感じで、はい、僕のところに、まあ、マイクが回ってきまして。
はいはい、
でね、その時に、その、公演中に山田洋次さんは、
はい、
まあ、自分はその、映画監督とかって裏方の人間なので、まあ、どうしてもこう、人前で喋ったりするのは緊張すると言ってたので、その緊張をまずほぐしてあげなきゃいけないなと。
どんだけ上からあっち緊張してないよ絶対。
いや確かに、確かにちょっとまあ、そのね、声とかも震えてたりとかしてたんで
優しさで、高田さんの優しさで、はい、
ここでまあ、ここでアイスブレイクじゃないけれども、ここはちょっとジョークをね、かまして、こうまあ会場をわっとこう沸かせてからことによって、あの山田洋次さんと緊張を解きほぐしてあげようと思ったわけですよ。ね、まあこれからさ、もう意地悪な、もう学芸大生なんかちょっとさ、うん、こうひねくれたやつとかも多いから、
ね、
意地悪な質問とかするやつもいるでしょ、
っとね。
ね、で、うん、今も山田さんはだからどんな質問されん、れんだろうと、うん、すごいドキドキして緊張してるわけだから、だからここはもう一発ね、僕がそのギャグをかますことで、
うん、
あの、
柔らかく、
うん、和ませようと、いうことで、うん、まあ、僕はその質問どうぞって言われてマイクを渡されて、第一声ね、はい、僕は山田さんの監督された、七人の侍が大好きですって言ったんです。
はい、
あの、これまあ分かんない人のために一応補足しておきますと、七人の侍っていうのは、まあ黒沢明監督の代表作で、山田洋次さんは監督されてないんですよ。だから僕はギャグとしてね。
ギャグとしてね。
ギャグとして、僕は山田洋次さんの監督された七人の侍が大好きですって言ったら、どんずべりしちゃって。
会場誰も笑わないんだ。
本当に。で、あの、山田さんもちょっと切れちゃって、ね。
それは何、うん、もちろん逆ですよとかフォローしたんですか。
いや、それはだから、え、どういうことかねみたいな感じで言ってきたんで、うん、あ、緊張はほぐれましたかって言ったら、あ、なんだ、ギャグかみたいな感じで、もうすごいピリピリ。
怖い怖い怖い。
なんですよ。で、まあ、その後も一応僕は質問したんですけど、もうしどろもどろで、もう全く、なんか、取り付く島もない。感じになっちゃって、
しどろもどろは高田さんでしょ、ね、自分が悪いんじゃん、アイスブレイクしようとして自分の方がブレイクされてるみたいな感じなん
だ。あ、そうだね完全ノックアウトでしたけど、
はい、
ではやっちゃったなと思って、はい、で、まあまあ、でもあの、これ幸いなことに、はい、あの、入学式っていうのはクラスごとに並んでないから。
ああ、そうですね。
ね、あの、うん、そのクラスオリエンテーション行った時にも、あの、うん、その、山田洋次に変な質問をしたやつが俺っていうのはさ、
他
のクラスメートにはバレてないんですよ。
はいはい、
だから、あ、まあ、これは良かったと思って、じゃあ、ね、やっぱ、出をさ、こけちゃうと、やっぱね、これから4年間一緒にこう、ね、学んでいくわけだから、仲良くしなきゃと思って、
はいはい、
で、その、自分がその山田洋次そういう変な質問をしたっていうのはもう隠してね、
はい、
あの、普通に接してたんですよ。したら、まあ、あの、その、ね、あの、クラスオリエンテーションで同じ教室で同じ学科の子たちがこう話しかけてきて、さっきあの入学式であの変な質問したやついたよな、あれ何なんだろうな、みたいなこと言ってくるんですよ。だから僕も、あ、絶対頭おかしいよな、みたいな感じで、一緒乗っかってね、バレちゃいけねえから、乗っかって言ってたんですよ。そう。したら、で、その後、 なんだ、クラスオリエンテーションが終わった後に集合写真みたいなのを
撮りますよね。
撮りに行ったんですけど、はい、その集合写真撮りに行った時に、その集合写真を撮るカメラマンが、あの、入学式でもこうカメラを
撮ってた
人で、うん、で、あの集合写真でこうクラスのみんな集まって、並んでる時にそのカメラマンが僕のとこつかつかって寄ってきて、あ、君はさっきあの山田洋次に変な質問した子だねって言っちゃってバラしちゃってさ、でもその前までさ、あいつ頭おかしいよなみたいな感じで言ってたから、あいつが犯人かみたいな感じで、もうクラス中の人からなんかちょっと白い目で見られちゃって、そう、まあそれでもう、もうこれはしょうがねえやっていうことで、うん、もう開き直って、もうそっからはクラスオリエンテーションももうぶっ壊してやるみたいな感じで
なんでそう裏返るかな一気に
ああもういいさって
パンクですね
なっちゃって、うん、そう、そっからまあ多少クラスの中では浮いた存在になっていきましたね。なんか
クラス何人でした？
クラスはうち少なくて、ね、
少ないですよね。
19人だったな。
19人の中で1人か。
うん。
長い4年間でしたね。
長い4年間ですね。いや、だから本当にそういった意味ではね、うん、もう完全に寮に依存したね、俺は。
そうです。いろいろ言いましたけどね、寮にもね。春陽気になって変な人らがいっぱい出てくると思うので、うん、皆さんも気をつけてくださいということですよ。
そうですね。
はい、では、今週も高田さんの話を。
あ、なんか面白いエピソード。
はい、面白いエピソード。もう一個しちゃってるからな。
そっか。まあでもせっかくなんで
準備してあるんでね、
準備したやつやっておきましょうか、
はい、お願いします。
はい、ね、僕は高校2年生の時にあの骨折をねしたんです、
はい、
あの左手首を骨折したんですけど、でその時の手術の話なんですけどね、あの、まあ、左手首をね、どうやって骨折したかっていうとね、バスケットリングにぶら下がろうとして、
うん、
したら、まあ、手を滑らしちゃって、
はいはい、
でそのまま左手をこうついてバンって床に落ちちゃって、でそのままもう左手首を骨折しちゃったんですよね、
はいはい、よくある形ですよね結構、はい、
で、まあ、手術することになったんだけど、まあ、どういう風にして手術するかっていうと、まずその左手だけを局部麻酔をかけて、
はい、
で骨を正しい位置に戻して、で結構あの複雑骨折みたいな感じになってたんで、そのままギブスしただけだとまたずれちゃうといけないんで、
はい、
ドリルで左手首にまあ穴を開けて針金を突っ込んで固定するっていう、
はいはい、
まあ、ちょっと痛い感じのね、あの手術
だ
ったんですけどね、はい、それで一応まあ手術室に入りまして、でまあベッドの上にこう寝かされて、であのピッピッっていうあの心電図とかそういうのとかまあ全部血圧とか測るやつとかそういうのも全部まあつけまして、で一応まあ見てると動揺とかしちゃうといけないんで、あのなんかカバーみたいなのをかぶせられて、
は
あ、あの見えない手術の様子は見えないようになってるんですよ、はい、だけどまあ一応声とかはね、あの局部麻酔だから意識ははっきりしてるから声とかはまあ聞こえてきて、うん、まあ、ピッピッピッとかまあそういう心電図の音とか、
うん、逆に怖いじゃないですか
まああの医者と看護婦の会話とか、はい、まあ、そういうのはまあ聞こえてくるんですよ、
はい、
うん、ほんで、まあ、あの いよいよまあ手術が始まって、で左手首、まあ、局部麻酔かけられて、もう確かにもう全然こう感覚がなくなって、
はい、
で一応まあこれ30分でまあ切れるんで、それまでにあの手術を終わらせないといけないんでみたいな説明とかもされて、はい、あ、じゃあもうよろしくお願いしますみたいな感じで、で一応そのゴキゴキってあの骨を元の位置に戻して、でいよいよドリルであの左手首に穴を開ける段になったんですよ、
はいはいはいはい、
そしたらなんか一応医者と看護婦、医者一人と看護婦一人の二人体制であの手術してたんだけど、じゃ あのドリル持ってきてみたいなの医者が言って、で看護婦さんが、あ、はい、わかりましたみたいな感じで持ってきて、そしたら看護婦がドリルが動きませんって言い出したの
、はい、
うん、え、そこのそのついつ押すんだよ、え、あ、いや押してんだけど動かないんですけど、あれ、ちょっと叩いてみてくれる、叩いてみてくれるかって言ってんのとか、まあ一応その声聞こえるもんだからさとかまあ思いながらも、いや、あ、ダメです、動きませんみたいな感じになって、え、じゃあちょっと電池変えてもらえるかな電池電池式とかまあ思いながらもあ、じゃ あ, あ、じゃあ変えてみます、あ、いやでもダメです、動きませんみたいな、もうなんかちっちゃかめっちゃかな、じゃあちょっとモーター変えてもらえるかなって、もうすごい分解しだしたよとか うわ、これちょっとやばいじゃん。しかもさ、その、局部麻酔30分で切れるとかって言ってるから、そんなもたもたしてる暇とかねえじゃんとか思って。
麻酔切れてドリルが手にって言ったら、
わあ。うわ、えらいこっちゃってなって、じゃあちょっと新しいモーター持ってきて、あ、新しいドリル持ってきて、みたいな、すごいなんかガサガサガサガサしてんのよ。でそんなんさ、聞かされたらさ、こっちも動揺しちゃってさ、ピッピッピッピッピッってその心電図の動きもすげえ速くなって、そしたら看護婦さんが慌ててきて、大丈夫ですかって来て、いや、お前らが大丈夫かいって。そう。
ですよね。
そういう風な話になりましたっていう話で。まあまあ結局でもその後、はい、まあ、モーターは無事、はい、多分別のドリル持ってきて、
ええ、
うん、まあ手術は無事終了。
で、その針金は？
針金はね、一応1ヶ月間ぐらいそのまま入れた状態でギブスをつけて、はい、で、くっついた後は、あの、ペンチで買って引っ
込んで。それも痛そう。その時は麻酔したんですか？
いや、それはそこまで痛くなかったけどね。
そうなんですか？
うん。いまだにね。
いや怖い、怖い、怖い。そういう話やだね。
実家の机の中に、その針金は残ってるよ。う
ん、おー、うん、ちょっといい話だ。
記念に、いい話か。
いい話っていうか。いい話でもないや。間違えた。はい。
そう。まあだからね、あの皆さんもあの病院はしっかり選んでくださいね。
っていう話なんだ、それ。もちろんそこなんですか？
いや、まあそこではないけど。
はい。
うん、あ、でもね、ちなみにね、僕ね、高校2年の夏休みの4日前に左手首骨折して、高校2年の夏休みは丸々潰れちゃったのよ、その治療で。
あらららら。
で、高校2年の冬休みに今度は右手を骨折して、だから高校2年は夏休みの冬休みが骨折のせいで丸々潰れちゃったって、
へー、
いうことがありました。
え、でも別に両手が ないぐらいで大丈夫じゃないですか。
ん？
両手がないっていうか、片手ないぐらい。
うん、まあね。
高田さんだって全然そんな平気でしょ。
平気じゃ
ん。片手なんてなくなったって、楽しく楽しく生きていける人間だと僕は高田さん思ってます
よ。俺どんなキャラだよ、そんなの。
はい。
いや、それはもう、ね、うん、ありがたい話です。
そうでしょ。いや、でも楽しく生きていけると思うんです、僕は。
ほ
んと
ね。
最近思うんですけど、うん、自分はどんな生き方をしても、うん、結局は楽しく生きられるんじゃないかと。
自分自身が、
うん、
星くん自身が、
そうです。
おー、いいね。
そういうところに至ってるんですけど。
いいね、もう悟りの境地だね。
悟りでもないですけどね。いや、っていうかね、特に
俺はね、3年前までそんな感じだった。
わー、怖い。
やっぱ年齢とともにね、そういうのは変わっていくんだよ、星くん。
てかね、僕ら今何も持ってないっていう状態なんですよ。
そう。
なんだからね、怖くないんですよね、
うん。いや、だからどっかの段階で気づいてしまう時はあるんだろうね、うん、きっと。
何に？
何か分かんないけど、うん、そういう不安というか、その将来に対する不安だったりとか、
うん、
なんだろうな、知らなくてもいいこと。
もっと話題が重くなってきたぞ
と思うぜ。
いや、
だ小学校の時だってさ、何にも不安なんてなかったじゃん、基本的に。
なあ、よかったね。
ね、
うん、
だけど、年食っていろんなこう知らなくてもいいことを知って、うん、なんか不安になったりとか鬱になったりとかしちゃったわけでしょ。
新コーナー、不安大国日本。いやー、でもね、不安なんて実はないんじゃないですか。
あ、この間さ、不安は一生消えないみたいなことラジオで言ってたよね。
それは裏返しですよ、そのことの。
なるほど。
だからなんか不安みたいなものは、だって僕今ちょっとメディアから隔離されたと、うん、どこにいるんですけど、うん、いや、不安ないっすもん、あんまり。
あ、そう。
なんか、煽られてんじゃないかと思ってきましたね、やっぱり、ちょっと。
あー、そうね。
うん。就職とかだって、うん、その、せかしたり、周りがどうこうっていうのがなければ、不安なんてないんですよ。例えば、僕が、ね、僕一人がですよ、
うん、
楽しく暮らしていくために必要なお金っていうのは、うん、別に手に入るんですよ、きっと。そんなに、
そうね、
そんなに難しい関門を突破しなくても。で、そういうところに立ってしまうと、別に僕は就活を今していますけども、なんかね、それは不安っていうのは別にそんなに、どんなことしても生きていけるって思ってたら不安はないし、
うん。
うん、それ、不安に思うのはやっぱ周りと比較してしまうからっていう部分がかなり自分の中にはあるし、
うん。
うん、まあ、でも不安持って頑張んなきゃいけないんですかね。どっちなんだろう。
いや、でもいい、いや、俺でもね、やっぱね、理想はね、はい、ノンストレスで生きたいよ、本当に。
ノンストレスで。
うん。そしたらもう、うん、ノンストレスで生きれるんだったらね、うん、もう他何にもいらない。
いらない。
とすら、
うん。ああ、そう。
言えるね。別に地位も金も名誉もいらんわ。本当。
地位も金も名誉もね。
だからね、うん、俺はね、これ、なんかちょこちょこ言うけど、
うん、
俺はね、寮の管理人になりたい、本当に。
はい、寮の管理人に。
うん。
うん、
したら、まあなんか多分ノンストレスで生きていけそうな気はするもん。
いやでもゴミとか汚いっすよ、寮生。
別にゴミぐらいいいよ、そんなの。
いいんだ、
うん、いやそこはだから、なんかね、僕の中ではストレスを感じ
ない部分なんだ。
うん。
はいはいはい。なるほどね。はい。じゃあちょっと最後話題とかがちょっとね、真面目な方向に大きくそれましたけども。ね
うん、あの、お父さんお母さん別に、あの、そんなに悩んでませんからね。
うん、それに僕もちゃんと就活してますからね。うん、はい。
それ聞いて、不安にならないでくださいね。
はい。では、オープニングナンバーに行ってみましょうか。
はい、
今回は、エンさんという、エンというバンドですね。丸のエンのバンというバンドの曲をかけさせていただきます。ですね。ライブの告知です。4月15日、六本木毛布で、エンさん企画のフライミートザアメジストムーンという企画を行います。ですね、これはエンさんがね、オムニバスアルバムを出したそうなんですよ。では自分がね、気に入ったアーティストさんの曲を集めて、出てもらって、花っていうのは中華の花ですね、に、これは3枚目なんで、花の3っていうやつなんですけど、はい、それを、第3番の、オムニバスアルバムが1月17日出まして、そのアーティストさんがいっぱい出るイベントだそうです。もしよろしければ、足を運んでみてください。では聞いていただきましょう。縁で、その手を。
Again, I'm not